ヘブライ人への手紙を続けて読み続けています。この手紙はヘブライ人へとありますように、旧約の背景を持っている、かつてはイスラエルの人々。この当時は、この手紙が書かれた当時は、主にユダヤ人、ユダヤ教徒、そういうその背景を持っておられる方々に対して書かれている手紙なんですね。このユダヤ教というのは、神殿、エルサレム神殿が、もっと前はモーセの時代があるんですけども、エルサレム神殿がダビデ、そしてソロモンによって、特に建てられた時代からずっと神殿を中心にこの宗教は支えられてきたと言っていいと思います。その神殿にお参りに行く、そこで礼拝をするということが大事だったんですね。でも神殿が何回か焼かれたり壊されたりするわけですね。で特にローマ帝国によって、この聖書の時代はそうなんですけど、AD70 年にエルサレムが占領されて、反乱を起こしたもんですから、それに対してローマ軍が攻め込んできて、そしてエルサレムを支配下に置いて、そして焼かれますね。そしてエルサレム神殿も崩壊します。そしてそこに住んでいたユダヤ人の人たちは、その恐れてですね、各地に散らばっていくわけですね。で結局その国をなくしてしまった。イスラエルという国をなくして、ユダという国をなくしてしまったユダヤ人の人たちは、その後ずっと神殿がない状態で、1900年、2000年ですか、近くの年月を過ごしながら、ようやく第一次世界大戦後、正式には第二次世界大戦後、イスラエルという国を作って、ようやく今、その民族が作った国っていうのがあるわけなんですけれども、その間ですね、国を持たないでいた時代に、ユダヤの人たちが、どうしてですね、その自分たちの、なんていうかな、一致を保ってくることができたかっていうのは、いろんな理由がありますけれども、何より大きな理由は、トーラ、律法を、本当に細かいですね、イエス、モーセによって与えられた十戒ですね。十戒をもうさらに細かい、規則があるわけですが、それをこう守ってきた。そのことが、ユダヤ教の人たちの独自性というものをこう保つことになったんだ。特に、その中でも特に第4番目の戒め、先ほど読んでいただきました。出エジプト記第20章8節。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事をしてもならない。と。この、安息日を守る、つまり仕事をしない、休む。で、その時は神様のことを思うというね。その安息日、今、私たちの暦で言うと、金曜日の夕方、日が沈んでから、土曜日の夕方、また日が沈むまでの、その期間が安息日なんですけど、それをずっと、守っていくっていうことが自分たちの仕事を休む、そしてその日を守るっていうのがユダヤ教徒のアイデンティティと言いますか、特異性、独自性をこう保ってきた大きな力となったものであったと、そうよく言われますよね。ただどうでしょうか、このヘブライ人の手紙はそういう、その当時のその、今でもそのユダヤ教徒の方はそれはとっても大事にしていらっしゃるわけなんですけども、その仕事を休む、安息日なんだから、仕事を休むというあり方に対して、根本的に問うわけですね。それが本当に安息日を守るということなんだろうか、と。安息日を聖とするということなんて、そもそも安息ってなんだということを、ここで語っているところなんですね。もう一度見ていただきましょうか。ヘブライ人への手紙第4章の3節からです。404ページ下の段、4章3節。信じた私たちはこの安息に預かることができるのです。 私は怒って誓ったように彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われた通りです。もっとも神の業は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのです。なぜならある箇所で七日目のことについて神は七日目にすべての業を終えて休まれたと言われているからです。そしてこの箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。もともと安息日のこの安息という言葉なんですけれども、これはヘブライ人への手紙、もちろん先ほど読んだ出エジプト記第20章でも言われていることなんですが、神様が6日間その天地創造をなさった後に7日目に休まれた、この神様の休息って言いますか、安息のことを元にしているわけですよね。だから神様が休まれたから7日目にみんなも休もうよっていうのが10回の第4番目の戒めであります。ただここでその安息、休むということについて三節で、最も神の業は天地創造の時以来すでに出来上がっていたのですと言って、四節、なぜならある箇所で、これは創世記第二章の二節なんですけれども、七日目のことについて神は七日目にすべての業を終えて休まれたと言われているからですと言っています。これ何を言っているのかというと、創世記の第2章の2節、1章の一番最後の31節からちょっと読みますとね、神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めて良かった。夕べがあり、朝があった。第6の日である。天地万物は完成された。第7の日に神は自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。これが天地創造の由来であると。確かに簡単に読むと、神様は第七日の日に仕事を離れられたとありますので、仕事を休むということが安息日第七の日だというふうに考えがちであるわけですが、このヘブライ人の手紙はそうじゃないんだって言ってるわけです。何なんだというと、3節、最も神の業は天地創造の時以来すでに出来上がっていたんだって言って、これすでに出来上がっていたって何を言ってるのかっていうと、もう神様はこの世界を創造されたのはですね、6日間でもう完成したんだって言ってるわけですよね。そして4節で、その創世記第2章の2節で、神は7日目に全ての業を終えて休まれ、全ての業を終えて休まれたって言われているじゃないかって、これ何が言いたいのかと申しますと、当時のユダヤ教の人たち、今でもそうなんですけど、安息日っていうのは仕事を休む日なんですよね。で、そして、実にしっかりと、そのユダヤ教徒の人たちは、先ほど申しましたように、その仕事を休んだっていうことが、自分たちのね、特別、自分たちこそユダヤ教徒だっていうことを証しする、そういう、なんていうかな、ものになっているわけなんだけれども、だけど、彼らが、ユダヤ教の人たちが、次の月曜日からはまた仕事を始めるわけですよね。したがってその安息日、ユダヤ教の人たちがやってる安息日っていうのを守るっていうのは仕事を休む。それは仕事を一時中断をして仕事をお休みをして、そしてまたしかし月曜日、我々の暦で言うと日曜日からになるわけ。土曜日の次の日曜日からになるんですけども、は休む、また働き始めるわけなんです。だけど神様は、ここでヘブライ人の手紙に言ってるのは、6日間で天地創造をなさって、 それはもう出来上がっちゃったんですよって。で、7日目に神様は全ての技を終えて、7日目に休まれたとあるじゃないか。つまり何がヘブライ人がここで言いたいのかっていうと、中断じゃないんだってことなんです。一時休みじゃないんだって言うんです。全てのことをもう技を神様は終えられた。それで完成をして休まれたんだと。途中で、いやもう神様疲れちゃったとかですね、もうちょっと大変だった人間を作るのがですね、6日目に人間を作る、一番時はしんどかったと言ってですね、それでもう疲れたから休むわって言って休んで、それでまた一日休んでから次の日からまた天地創造の技を始める、あるいはその世界をこう導く、そういうことをし始められたって、そうじゃないんだってことなんですね。神様のこれは7日目に休まれたっていうことは、もうすべてのことをやり尽くされた後でやれやれ終わったって言って、もうすべてのことは成し遂げられた上で休まれた。したがってこの休みっていうのは完全な休息ですよね。だけど当時のユダヤの人たちが、ユダヤ教の人は今でもそうなんだけれども、その神様の安息に預かる、それが安息にしだって言ってるんだけど、根本的に違ってるじゃないかっていうふうに、ヘブライ人の手紙はここで言ってることなんです。途中、一度休むっていうことじゃないよね。で、つまり神様っていうことは、三節、これ重要な言葉が出てくるんですけど、三節。信じた私たちはこの安息に預かることができる。私は怒って誓ったように彼らを決して私の安息に預からせはしないと言ってますね。私の安息と言っています。あるいは五節にも、そしてこの箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預からせないんだ。私の安息っていう言い方は、これは聖書の言葉を引用しているんですけども、私の安息っていうのは、なんかその一時的に休む休みのことではなくて、もうすでに神様はすべての技を終えられて7日目に休まれた、そのもう誠の平安っていうかな、もうすべて終わったっていうところで、あとはその出来上がりをこう見て、そして祝福し、本当にこう喜ばれる平安な安息というものが、それは私のものだ、私だけのものだと言った方がいいのかもしれませんが、その安息ってもうすでにあるんだ、あるいはそれはすでにずっと続いているんだって言ってもいいかもしれませんね。あの時で終わっちゃって一日で終わったわけじゃないんだ、それはずっと存在し続けていて、その私の安息に、三節、彼らを決して私の安息には預からせはしないですよね。五節、この箇所でも改めて彼らを決して私の安息に預からせはしないと。つまりもうすでに神様の安息っていうものがあって、それに入れるかどうか、出たり入ったりですね、あるいはちょっとお休みしてなんかのんびりね、神様の安息のようなね、静かなですね、ゆっくりなんかコーヒーでもですね飲む、なんかプールサイドでですね、なんかこう寝そべるようなね、そういうなんか、ああ神様の時間だみたいなですね、そんなことが、なんて言ったらいいのかな、神様の安息で、そうじゃないんだってことなんですよね。一時的にそんなにまた明日からは働きます。そうじゃないんだ。もう神様の安息っていうのは世界を創造されて7日目に神様ご自身もう安息に入られておられるんだ。ちょうど言うならばですね、世界を創造された後、いわば天の御国にご自身の居場所を、天にね、ご自身の居場所を持たれておられて、そこに入られたんだ。そしてこの世界を眺め、導き、その素晴らしさ、聖書の言葉で言うと、すべて良しとされて、極めて良かったと呼ばれるこの世界を、本当に こう見ながら、そして眺めながら、そして必要な導きをさらに与え、祝福をこう、与えていかれる、そういう地位っていうか、そういう場所に、神様は疲れたんだっていう。それを姉、神の安息っていうふうに表しているんだっていうふうに、ヘブライ書は実は考えているわけです。だから、天のその神様の居場所に従って入るか入らないかっていうことが実は問題になっているんだとここで言われているんですよね。だからその場所に入れられていることは私たちが誠の平安と安らぎそこで神様と出会えるわけです。そういう誠の平安、神の平安、私の安息にいわば天に存在して、そして神様は私たちがそこに招きたいと思ってらっしゃるって言うんです。でも、彼らを決して私の安息には預からせないっていうのは入れないってことですよね。本当は入れたかったんだ。本当はその人たちに入ってほしかったんだけれども、それができなくなってしまって残念だ。っていうふうに言ってらっしゃる言葉なわけですよね。それはなんか、一日のその仕事を休んで、6日目の影の仕事をして7日目だけ一日休んで、で、それがなんかこう、その間だけ神様のその安息とちょっとこう、同じようにこう、ああ、幸せとかですね、平安な気持ちになって、で、それでまたでも、一時期そういう気持ちになって、フィーリングを感じてね。そしてまた月曜日から、じゃあ思いも新たにやっていこうっていう。そういう、もちろん、そういう安息は神と天からの聖霊の導きや、私たちがこうして礼拝に通い、そして御言葉に聞き、共に賛美を預かる中、あるいは本当は聖餐を預かる中で、この天の安息をこう聖霊を通して私たちに賜るということ、これは当然あることなんですよね。だけど本来は天に神の安息があるんだって考えることができます。で、その天にある神の安息に入るか入らないかっていうことが問題なんじゃないのかと。それを勝手になんか自分たちが安息日を守るっていうのは仕事を休むことだっていうふうに言って、そしてそれが神の安息に預かることだっていうのは、これは、本来のことではないのではないかと言っているのが、実はここの言葉の意味なんですよね。だから6節、そこでこの安息に預かるはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音を告げ知らされた人々が、不従順のために預からなかったのですから、再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら、心を固くなにしてはならないと、ダビデを通して語られたんだ。これは、なぜダビデが出てくるかというと、詩篇はダビデが書いたんだと、当時は考えられていたんですね。そして今日あなたたちが神の声を聞くなら心を固くなにしてはならない。これは詩篇95編の言葉なんですね。もし48節、ヨシュアが彼らに安息を与えたとするなら、神は後になって他の他の日について語られることはなかったでしょうと。このヨシュアというのはモーセの後を継いでイスラエルの人々を約束の地カナンに導いたんですね。で、もしそれが現実にこの世界にカナンの地が約束の地で、そこが神の平安安息を与えられる地であったとするならばね、それで終わったはずなんだけど、そうじゃなかった。現実にはその神の安息に入ることはその場所がね、神の安息の地ではなかったんだって言うんですよ。そのことが後になってですね、まだその神の安息に入れますよっていうことが言われる必要がないじゃないかって言ってるわけですね。そして9節、それで安息日の休みが神のために残されているんだと。だからまだ残っているんだって言うんです。しかもこの9節では神の民に残されているって書いてありますよね。神の民とは誰かというと、実は私たち、つまりこのヘブライ人への手紙を書いているクリスチャンたち、つまりイエス様のことを 信じている私たちこそ神の民なんであって、私たちがその天の御国で神の平安、私の平安、安息だと言われているものに私たちは預かることが可能性があるんだよ、その権利があるんだよって言ってるわけですよ。ですから、十節ですね。なぜなら神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだからです。これはちょっと言い方を変えますと、ちゃんと訳しますと、神の安息に預かった者は、神が御業を終えて休まれたように自分の技を終えて休むのですと。まさにこれ、この地上の技ですよね。神様が天地創造、この世界を創造された後に安息へと入られたように、私たちも自分の技を終えて天の安息へと入るんだっていうことを実は言っている言葉なんですね。したがってこれは死んだ後の神の天の御国での神の安息が待っているんだよ、そこへと招かれるんだっていうことを、これが安息日の休みが神のために残されているんだという旧説の言葉になります。で、11節、だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。この生きているこの時をですね、さもないと同じ不従順の霊に倣って堕落するものが出るかもしれません。そこから外れちゃうものが出るかもしれません。どうでしょうか。実は旧説の、それで安息日の休みが神のために残されている、この安息日の休みという言葉、これはギリシャ語、元々のギリシャ語では一つの言葉で、サバティスモスという言葉なんですね。サバティスモス、サバティスモスです。先ほど読みました創世記2章、神ご自身が仕事を離れ安息なさった、2章3節ですね。安息なさったっていう、あれヘブライ語の安息なさるという言葉はヘブライ語でサーバースという言葉なんです。実は同じなんですね。ヘブライ語の神が安息なさった、サーバースされた、その安息の休み、旧説です。サバース、サーバスティモスなんですね。7日目の安息の休みが神の民に残されているんだよって言うんです。だから十節で神の安息に預かったものっていうのは、神が御業を終わって休まれたように自分のこの世での技を終えて、そして天の御国での安息を約束されているんだよと、そう言われている。天において神の安息に私たちも預かることができるんだ、神様のそばに元に行けるんだよって、そう言っているということであります。どうでしょうか。この神様の安息に対する考え方というのは、何もこのヘブライ人への手紙の著者が考え出したものではございませんで、実はまさにイエス様がそう考えておられたんだと。それをヘブライ人、後々のクリスチャンたちが引き継いできたんだと言えると言えます。で、それはどういうところに出ているか、例えばですね、ちょっと聖書を開けていただきましょうか。マタイによる福音書第11章25節以下、新約聖書の20ページを開けていただきたいのです。マタイによる福音書第11章の25節以下ですね。私のもとに来なさいっていう題が付けられている、20ページもう一番最後のところですね、下の段読みます。25節から、マタイによる福音書第11章、その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、 幼子のようなものって、これ自分のことですよね。そうです、父よ、これは御心にかな、これイエス様の言葉です。御心にかなうことでした。すべてのことは父から私イエス様に任せられています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他に父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。有名な、本当に有名な聖書の言葉なんですね。で、ここで、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。なんか、さらっと読んでしまうとね、まあ、一時期疲れたな、大変だなって、イエス様のところに一瞬ちょっとね、お邪魔して、そしてその荷物を下ろすなりですね、あれはちょっとこう、ゆっくりさせてもらって、それで、じゃあまた、頑張るかってね、まあ、礼拝なんかそういうところがあって、まさに聖霊なんかは、そういうふりして私たちを癒してくださるんですけれども、本来ですね、この休ませてあげようっていうのは、そんな一時的に、こうちょっとお休みするという意味ではございませんで、ここでの休むっていうのはアナパウオというギリシャ語の元々の言葉なんですね。アナパウオのアナっていうのは、英語で言えばアップですね、上へとかね、もうこれ以上はとかですね、そういう、こう、重ねるという意味もありますけど、そういう言葉なんです。それから、パウオーっていうのは、やめるとか、止まるとか、終わる。だからもう、この、ギブアップとか言うじゃないですか。そういうふうに、もうこれ以上はもうないんです。完全な安息や安らぎを与えてあげようという言葉なんです。もう、そういう言葉なんですね。一時的な、ちょっとこう、立ち止まるとか、そういうのではなくて、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。本当の安息、もうずっと続く、完全な安らぎを与えるからねって言ってらっしゃるんですよ。で、じゃあ、もうすぐその安息っていうのが、もう完全なその、安らぎっていうのが与えられるのかっていうと、29節。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られるって。これは未来のことですよね。っていうことは、イエス様に付き従って、そして、私の首輝きを負い、私に学んで生きていけば、いずれあなた方はその誠の安らぎ、平安というのを得られるだろうって言うんですよ。30節、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。この首輝きや荷はですね、この時一時的にこう担ぐ、一時的に荷をもらって、それじゃすぐ下ろして、はい、休み、そうじゃないですよね。やっぱり生涯を通してイエス様の首輝きを追っていくんだし、イエス様の荷を、それは軽いんだけれども、やっぱりそれを背負って生きていくっていうことの後に、誠の安らぎ、平安、完全な休みっていうものが、手に入れることができるんだからっていうことですよ。もちろん、先ほども申しましたように、今生きている時にもね、その、神の平安、これまさにイエス様、神の平安をおっしゃっておられるわけ、天の御国での平安をおっしゃってるんですけれども、今その天から神様がまさに安息からずっと守り導いて、この世界を導いてくださっているように、イエス様はその神の右に出して、そして今聖霊によって私たちに力や勇気や、それこそその安息平安の、かけらっていうかな、本当にそれをこうはるかに、ちゃんと、見ていけるような、そういうよすがっていうかな、この地上で生きていくためにちゃんとこう分け与えてくださっている。だから我々生きていける希望を持って、そこを目指して生きていけると いうことになるんですけれども、でもその本当の平安安らぎっていうものは、やっぱりこれは天の御国での平安であり安らぎなんだよっていうんですよ。ですからこの後面白いのはね、12章なんですよ。マタイによる福音書、先ほどは11章を読みました。その後12章、安息日に麦の穂を摘むという実際の出来事が出てまいります。ちょっと読みます。12章の一節、その頃ある安息日にイエスが麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなた弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。これ何を言ってるかというと、イエス様がこう麦畑を通られた。弟子たちはお腹空いちゃったんですね。そして麦の方をこう積んで、この麦がなってた、ちょうどその麦がなってた時なんで、この先っぽだけ方をパチッパチッと脱いで、そして、これ麦ですからお米と同じですね。皮を剥かなきゃいけませんよね。ですからこう手でグニグニグニこうして、そして殻をふっと飛ばして、そしてその麦を生でこう食べたっていうわけですよ。でファリサイ派の人々がそれを見てですね、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている。これはもちろんその麦を食べたっていうことも引っかかるんですけど、もっと引っかかっていることはですね、やっちゃいけないこと、仕事やったって何かっていうと、これ脱穀をしたってことなんです。手の中でその小麦の殻をこれをゆってってこう麦中身とその殻をこうより分けて、そして殻をふっと飛ばして中身を食べた。これを脱穀の仕事をした。こんなことですよ。ちょっとこれだけ手でこうクシュクシュってやって、その皮と中身を取った、それだけのことを仕事したっていうふうにして立法学者は責めているんですよ。こんな小さなことを安息日違反だって言ってイエス様に詰め寄っているわけでしょ。それは仕事をしちゃいけない日だからなんですよ、安息日。それに対してイエス様は何だって、安息日、祭司たちにパンも食べたじゃないか、祭司のパンを、聖なるものをね。それから特に安息日、五節、安息日に死んでいる祭司は、礼拝をしますから、安息日の礼拝を、ユダヤ教徒の人たちも。それは祭司がだから歩いたりなんかこう準備したりすることは、これ仕事じゃないのかって言うんですよ。祭司の仕事でしょ。でもそれを破っても罪にならないって、立法にそう書いてあるけれどもそれはおかしいじゃないかって、仕事をするなっていうことは徹底できないってことですよね。言っておくが、6節、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は、それが大事ですね、安息日の主なのである。人の子って、これはイエス様ご自身のこと、自分なんか一人の人間の子だよって謙遜しておっしゃる言葉でもあるんですけども、でもつまりイエス様、自分は安息日の主だっていうのは、安息日を本当に安息日の主人だっていうことなんですね。むしろ安息日、安息を与える存在だと言い換えた方がいいかもしれません。安息を与える存在が私なんだよって、まさに先ほど申しました、イエス様を11章の28、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、誠の安息平安をあげるからねって。それが、私は安息日の主なんだ、安息日を支配、安息を支配している、与える存在なんだよって言うんです。まさにイエス様を信じるということが、この安息に入ることなんだということをおっしゃっておられる言葉なんですね。この後9節も実は非常に面白い。ちょっと簡単に読みます。イエスはそこを去って街道にお入りになった。すると片手の慣れた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、 安息日に病気を治すのは律法で許されて、また仕事をしますかってことですよね。尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そしてその人に手を伸ばしなさいと言われた。手を伸ばすと、もう一本の手のように元通りに良くなった。14節。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したの。安息日を破って安息日に仕事をしたということだけでですよ。これお医者さん、しかも良いこと、人を助けていることをしていらっしゃるのに、それでイエス様を殺そうと相談するんですよ。恐ろしいですよね。逆に言えば安息日を守るってことは仕事をしないんだっていう、もうそれにがんじがらめになっている、その状況がここにとってもよく現れているのではないだろうか。イエス様はそれと戦われたと言ってもよい。それが今日ヘブライ人への手紙にやっぱり影響している言葉であるように思います。前にも申したかもしれません。かつて私は聖地旅行をいたしました。エルサレムのホテルに泊まったんですけども、エレベーターをがありまして、そのホテルにそこにこうボタンを、この階何階かボタンを押すのがありますよね。でプッと押したらそこがついてその階に止まるってのがあります。でもそのスイッチにサバスというスイッチがある。サバスってのは安息日っていう意味なんですけど、でそれをプッと押すとバーッと全部つくんです。なんでかってあの後で聞いた、まあ、私余計なことをしちゃったんですけどね。そしたら、それは安息日にエレベーターが各階に、次の階に止まって、また乗る人がいなくても止まって、扉が開いてまた閉まって、また次の階に行くっていう、また乗る人がいなく、なんか乗ってなくても毎回各階に止まる、これが安息日になるんだって。なぜかっていうと、このボタンを押す、この押すことが仕事だって。立法。今ですよ。現在の話ですよ。それが仕事だから、安息日はそのスイッチを押すっていう仕事をしちゃいけないから、サバスって言って、そのホテルは全部バーンと、安息日の前になるときにはそのスイッチを押すと、バーンと全部各階に止まるようになるっていうんですね。そしてそれがずーっとですね、動き続けてるわけですよね。なるほどなと思いました。まあそしたらいつかは来ますよね。で、どうでしょうか。我々の主日の礼拝って、これはなぜここで礼拝をするか。これは安息日だから礼拝をするのじゃない。主イエスキリストが復活をなさった日曜日、私たちはここで復活を祝うんです。復活を思うんです。同時に本当の意味での安息ですね。天の御国へ、私たちがいつか、その神様の安息へと招き入れられること、その喜び、その至福、誠の平安の時を遥かに望み見ながら、今ここで、その、少しでも、その、神の平安に接することができたら、与えられることができたら、素晴らしいなと思いながら、その日を望みながら、主の復活をお祝いするのが、その週の初めのこの日曜日の礼拝であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もこうして共にヘブライ人への手紙を通して、あなたの安息へと私たちが招かれているのだということを改めて思うことができ、感謝です。どうぞ主よ。この地上を生きるときに私たちはなかなか心騒ぎ、本当に苦しみ、悩み、安らぎを得られないことが本当に多い現実、状況、毎日です。どうか主よ、あなたの安息を思いながら、主よ、今ここに私たち、あなたの安息をも聖霊を通して、少しでもその思いに私たちも触れることができますように導いてください。いつか誠の平安が備えられているのだということを思いながら、それぞれのあなたから与えられている十字架、そして首輝きを 荷を担ぎながらあなたを見上げて歩んでいくことが自分にとって一番良き歩み、ふさわしい歩みであるのだということをまた思っていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アメン。